このように皆さんも来てくださりありがとうございます。この特別賛美も本当に恵まれました。本当に神様の素晴らしい愛を聖書はさまざまな形で示しておりますが、何よりも私たちの救い主の誕生とその特に十字架での死によってそれを明らかに示しております。で、先ほどこのイブ初夏礼拝の最初にはイエス様の誕生についてルカによる福音書から共に読みました。ルカによる福音書の2章の1節から7節まですでに読みましたが、今日はこの続く8節から12節の箇所よりですね、共にこの御言葉を見たいと思います。まず聖書を読みします。ルカによる福音書の2章の8節から12節、手元の聖書、手持ちの聖書ですね、お持ちであれば109ページですが、あるいはこちらを見てくだされば、ここにありますので、ルカによる福音書の2章の8節からお読みします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。今日はですね、このところから少し考えていきたいと思いますが、天使の良き知らせということでですね、ここを一緒に少し考えていきたいと思います。で、まずこの特にですね、11節を中心に見ますけれども、天使がおっしゃった言葉ですね、羊飼いたちに語った言葉ですが、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。さあ、この天使の良き知らせとは何かということですね。良き知らせにはいろいろあると思いますが、この天使の良き知らせとは、今日救い主がお生まれになったですね。今日生まれになったというですね、そういう知らせです。この救い主、神様が本当に私たちのこの日常生活の食べ物、着るものというですね、そういうものをの必要を備えるのではなくて、そういうことも備えてくださいますが、この良き知らせはそういうものではなくて、救い主がお生まれくださった。そしてちょうどあそこね、このベツレヘムとあそこの町で今日生まれましたですね。本当にこのイスラエルの歴史の中で大きな大きな出来事です。そのことを案内に来たわけですね。この救い主がこの私たちを罪から救うために来てくださる。このために今日あの町で生まれましたということですね。そしてここにありますが、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストですというふうに言ってますね。主キリストですというふうにこう言われましても、何かキリストが、イエスキリスト、キリストが名字のように聞こえるかもしれませんが、それは違いますね。キリストはいわば役職ですね。イエス様のこう、お仕事のこと、あるいは立場のことを指すもので、それは油注がれたものというような意味合いで、それはどういうことを指すかといいますと、特別な働きのために任命選ばれた、神様に選ばれた方だということですね。旧約時代では祭司、 預言者王様たちは神様の特別な働きをするために油注がれましたが、このイエス様はさらに優れた選ばれた特別な働きをするために、いわば油注がれ選ばれ、そのために使わされたこのメシアですね、救い主キリストですね。でそのようにですね、私たちを最も深刻な問題から救うために、その罪から救うためにキリストが使わされ、そしてこのベツレムの町に生まれました。はい、今日ですね、このベツレム隣すぐそこの町に約束のこの救い主がやっと生まれたんですというようなですね、良き知らせです。でこのところにはさらにですね、驚くべきことがありますね。今日11節ですね、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです、主キリストですという表現ですね。まあキリストということを少し触れましたが、主キリストです。この主という表現がですね、まあ本当にこの神様を指す表現ですね。すなわちこのキリスト、私たちのために使わされ、私たちを罪から救うために来られたこの救い主は、なんとですね、普通の人間ではなくて、それは神自ら人となってこの世に来てくださり、そして私たちをこの罪から救ってくださる、この特別な約束、この特別な働き、この特別なことですね。主、この方こそ主キリストです。神様とが人となって世に来られました。まあ、賛美の中にもありましたね。谷兄弟の賛美された中にもありました。イエス様が本当に神でありながら人となって世に来られ、そして私たちのを救うため、罪から救うため。ですからこれは本当に良き知らせですね。まあ、この天使はですね、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。素晴らしい良き知らせですね。その素晴らしい良き知らせは、まさしくですね、救い主が生まれたということです。でもですね、私たちはこのような良き知らせを聞きますと、まあ、信頼できるのかどうかを少し考えさせられますね。まあ、というのも、この世の中にはさまざまなですね、約束もあります。そして信頼できない約束も世の中にはありますね。本当に私も驚くんですね。オレオレ詐欺というのが未だ続いてるんでしょうかね。なんかそう伺いますが、本当にいろんな注意もされてもですね、何かそれに引っかかってしまうようなものがあるんでしょうかね。とにかく私たちはですね、ことを聞いてもそのまま鵜呑みにしてはならないというのが、まあ世の中残念ながらですね、嘘をついたり、あるいは本気でそのつもりでもできない場合もありますが、ともかくですから、この私たちは全ての良き知らせをそのままですね、鵜呑みにしてはなりませんが、天使は決してそのようにですね、言っておりませんし、神様は私たちにですね、ともかく何も考えずに信じなさいとはおっしゃらないんですね。この2章の12節にこのように続いてますが、今日、まあ、11節には、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。 すごい方が生まれました。素晴らしい約束の救い主が来たんです。さあ、でもこれは本当に信頼していいんでしょうか。続くのは、あなた方は布にくるまって貝ぼけに寝ておられる緑子を見つけます、これがあなた方のための印です。一つの印があります。これが本当かどうかを知るための一つの印を与えます。それはこの子ですね、生まれた今日、あのすぐあそこのベツレムの町で生まれたあのその子は約束の救い主ですが、印として一つ与えます。それは、その子は貝羽桶に寝てます。貝羽桶に寝てる子というのは、なかなか稀なことじゃないですか。通常ないですよね。皆さん、まあね、子供を ね、まあ、馬小屋で産むこともまあないと思うし、そこで生まれたとしても解剖家で寝かせるということはないと思いますね。まあ、当時も稀な話ですね。なかなかないわけですが、まあ、先ほどもこのイエス様の誕生について紹介した読んだ時にですね、この布にくるんで解剖家に寝かせた、宿には彼らのいる場所がなかったからであるというふうに読みましたね。そしてまさしくそれはじゃあ印ですと天使が言います。まあ最も天使が話してますから、これ自体も一つの印ではないでしょうかね。通常皆さんも天使からお話を聞くことはさほどないと思いますね。神様の栄光を輝かせ、 夜空にすぐこう現れて、そしてこのようにお話しするんですが、まあでもその天使のことも一つの印ですが、しかしそれと合わせてですね、このようにですね、この貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。これがあなた方の印ですというですねようにしてこう話があります。さあ、このずっと約束されている、ずっとこの旧約聖書の中で約束されてきたこの救い主が今日あのベツレムで生まれました。そしてその印として一つ与えます。その子はこの貝羽桶に寝ています、寝かされてますね。このように言ってですね、天使たちがさらに賛美し、そして去っていくんですね。その続きを見ますと13節からこのように書いてありますね。ここにもありますが、するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れ、神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。ありますね。いたんです。おっしゃるようにですね、貝羽桶に寝ている緑子赤ちゃんがいたんですね。それを見つけました。このようにこの天使たちは良き知らせを聞いて、自分たちで確認しようとですね、見てこようと、そういうふうに考えて、そして羊の番をしていますが、羊を残して近くのそのベツレヘムに行って、そしてそのことを確認に行きます。まあきっと考えますね、どのように探すんでしょうね。ベツレヘムの町はまあ村です、小さな村ですから。でもそれでも何軒もありますから、この子はどこだろうというね、いろいろ聞きながら、貝羽桶に寝ている子供はどこですかとこうね聞きながら、やっとまあ見つかったように想像しますね。で、確かに天使のおっしゃる通り、この子はなんとですね、貝羽桶に寝かせられていたということです。おっしゃる通りですね。そしてそのことを確認して喜んで帰ってきますね。この最後の20節にも、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。本当にこの天使から伺った通りでした、ね。さあ、そのようにですね考えてきますと、この場合は天使の良き知らせは真実でしたね。そしてそのように考えてきますと、この聖書は神様の素晴らしい御約束でいっぱいです。本当にこの聖書を読むとですね、多くの神様の御約束があります。例えばイエス様のこのキリストの誕生についても、このルカによる福音書がそのことが成就した、このように本当に生まれたということを紹介してますが、ずっとその前からですね、旧約聖書の中でいっぱいこうなりますよ、ここでベツレムで生まれますよ、このような時に生まれますよというこの約束がですね、いっぱいそこに書いてあります。そして神様がその約束を守ってくださいましたね。天使たちも、この羊飼いたちもその天使の話を聞いて あの旧約聖書の約束が今このすぐ隣の町で成就されたんだ、できそのように起こったんだということをですね、まあ、喜んで、まあ、言ったわけですね。でそのようにですね、今日も皆さんにお勧めしたいんです。それは神様の御約束を信じるならば、あなたも神様を崇めながら賛美しながら喜びに満たされてですね、帰っていくことができます。本当にこの谷兄弟の賛美ですね、愛という賛美、他いろいろありましたね、イエス様の十字架の賛美もありましたが、そういう中で本当に神様がなぜこのイエス様をお使わしくださったか、それは本当に私たちを救うためにこのイエス様が来られ、私たちもこのイエス様が、あ、本当に神様のおっしゃる通り誠の救い主だということを確認し、本当にこの自分で聖書をよく学び確認し信じるなら、私たちはまさしくですね、この羊飼いたちと同じように神様がおっしゃる通りだなと自らですね覚えて感謝しつつ喜びつつですね、私たちも過ごすことができるわけです。まあ、クリスマスは世の中でもきっと楽しい時だと思います。それは、まあ、いわばお祭り的な、ね、意味での楽しみだろうと思いますが、でもその教会では、あるいはクリスチャンにとってはさらに深みのある楽しみです。もっともっと深みのある喜びです。それはいろいろお祝いだけではなくて、そのお祝いの理由があります。ただですね、こういろいろ面白くするのではなくて、そのお祝いの理由は本当に私は神様に愛されて、私のために神様が救い主を使わせてくださった、本当にこの私を、このイエス様によって私も罪許されて神の子とされて、その愛に満ちた家族の一員とされた、この素晴らしいですねことをですね、私たちが覚えて、まあ、感謝し喜ぶわけですね。今日のこの天使の良き知らせですね、それは一言で言うならば、救い主が生まれお生まれくださった、今日あそこで、あのベツレムの町で。これはですね、聖書を読んでいきますと、いろんな地名、いろんな人の名前が出ます。歴史上の実にあった事柄をここで述べているわけですね。ベツレムのあの町、今もですね、イスラエル地を行きますとベツレムという町がありますね。そしてその町で生まれました、ね、その赤ちゃんは回廊家に寝かせられています。そして確かめに行くとその通りでした。彼らはそのことを見て、あ、本当に救い主が生まれたんだと喜んでですね、帰って行きました。その通りです。クリスマスは救い主の誕生のお祝いですね。ぜひ皆さんもそのことを本当に自分のこととして実感してですね、覚えていただければ感謝に覚えるわけです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このように今日このクリスマスイブのこの食家礼拝において共に聖書を学ぶ、そして賛美をし、主イエス様のご降誕、その誕生について考え感謝できるこの機会を心から感謝いたします。どうか今日来られているお一人一人の上にあなた様の豊かな祝福を与え、そしてこの御言葉の約束が本当に真実であり、お一人一人のための神様からの素晴らしい備えであることを、愛に満ちた備えであることを覚えることができますように、どうかお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。